モジュールに熱い髪の対話で巻き込む。すみません、熱い髪の対話、燃え盛る神様の話ではありません。単なる語呂合わせです。熱い神のというのは、合わせる対話、掴む対話、生かす対話、重ねる対話、見つける対話、乗せる対話、それぞれの頭文字を取って熱い髪の対話です。これって記憶に残りますよね。子供の頃、いい国作ろう鎌倉幕府と覚えた記憶が今でも残っています。確か実際は1192年ではなかったと後で証明されたようですが、僕の頭の中はいい国のままです。さて本題です。あなたはプレップ法という言葉を聞いたことがありますか？プレゼンの方法なんかの時によく使われるものですね。それは P はポイント、まず主張から話し、 R リーズン、その理由を話す。その次に E イグザンプル、事例を話して、最後に P ポイントでまた主張を繰り返すという話し方の順番です。例えばメルマガをたくさん発行するなら、普通のメーラーではなくメールスタンドを活用すべきという主張があったとします。するとその次に、なぜなら普通のメーラーでは300通を超えるとうまく送れないからとか、メールスタンドを使うとあらかじめ入力だけしておいて好きな時間に配信できるからなんていうのもあります、といった理由を話すことによってメールスタンドを活用すべきというわけですね。そして次に、例えば僕の場合はマイスピーというメールマガスタンドを使ってます。まあこれもう10年ぐらいね、トラブルもなく毎日3000人以上に自動配信できてるんで非常に便利なんです。だからメルマガで仕事をちゃんとする方はメールスタンドを活用すべきです、みたいのがプレップ法、 PREP の順番で話すといいよということなんです。実は熱い髪の対話も同様です。リピートされる講師になるためにはこの順番で話すといいよというおすすめであり、まあ定石なんですね。簡単な実例で説明させてください。これを聞いているあなた、大切な時間を使ってくれてますよね。ありがとうございます。でも考えてみてください。これ電話ではないので結構自由な時間で聞くことができますよね。隙間時間にもしかしたら聞いてくれてるかもしれない。録音という技術がなかった時代は、直接同じ時間に会って話さないと通じなかったわけです。電話ができて距離は縮まっても時間は自由にならなかった。音声が時間を超えて伝わるようになるまでは結構時間がかかってて、トーマス・エジソンが蓄音機を発明したのが1877年、それまで待たなければならなかったんですね。まあでもこの発明によって私たちは時間の呪縛から脱却できたわけです。それって個人にとっての自由度が増したと言えるんじゃないでしょうか。一方いかがでしょうか。コロナの時は自宅からオンラインワークだった人も、今はやっぱり顔を突き合わせたい、仕事しなきゃいけないなということで、いやでも満員電車で通勤を余儀なくされている方もいらっしゃるかもしれません。確かにリアルであった方がいい仕事もたくさんあります。しかし何が何でも集まればいいというのはまたおかしい話で、せっかく効率化したワークスタイルを元に戻してしまう。時間の呪縛にはまってしまっているのではないでしょうか。オンラインでやるべき仕事、リアルでやるべき仕事、これらを最適な組み合わせで実施できているでしょうか。ちょっと日常を振り返ってみてください。何でしょう。よかったらね、ぜひ一言ご意見いただきたいんですけど、すいません、これ双方向じゃないから今回できないんですけれど、でもおそらくあなたも一つや二つ疑問に思っていることがあったんじゃないでしょうか。もうちょっとね、オンラインとリアルをうまく組み合わせればもっと効率的でいい仕事ができる。具体的な例をもしかしたら思いついて 僕に教えてくれたかもしれません。もしそんなお話をあなたがしてくれたら、僕自身もね、それを参考にして自分の仕事も、ああこういうやり方でもうちょっとできるんじゃないかなって見直すことができそうですね。お互い良い仕事の仕方をこの後探求していきましょう。と、まあこんな話ですね。いかがでしょうか。今の話の順番が熱い神の対話の順番なんですね。振り返ってみましょう。これを聞いているあなた、大切な時間を使ってくれてありがとう。これが合わせる対話です。まあ、最初の一言、相手の立場を考えたり、状況を考えたりしながら合わせる一言が欲しいわけです。そして本題に入っていくんですが、この話は電話じゃないから結構自由な時間で聞くことができますよね。録音という技術がなかった時代にはそんなことできなかった。このくだりが実は掴む対話でした。まあ、ちょっとだけ興味を引くエピソードを入れてみた感じです。この掴む対話は今回のような軽いものもあれば、もっとマジックみたいなドッキリするようなもので掴むやり方もあるかもしれません。そして大切なのはここからなんですけれども、一方いかがでしょうか。何でもかんでも集まればいいというのは、せっかく効率化したワークスタイルをまた元に戻しちゃってんじゃないですか。これが実は僕が一番言いたかったことなんですね。なので、これが生かす対話。つまり、掴んだ、さっき興味を持って聞いていただいた録音の話、エジソンの話。この掴みを自分の言いたい主張、ここに生かした。こういうつなぎ方が生かす対話になってたわけです。熱い対話です。その上で後半に参ります。あなたはいかがでしょうか？オンラインでやるべき仕事、リアルでやるべき仕事、最適な組み合わせできてます？これが重ねる対話。つまり、前半でお話したことをあなたの体験に重ねたかったわけです。ちょっと日常を振り返ってみてください。この間にもしかしたらいろんなことを見つけてくれたかもしれません。これが見つける対話。よかったらぜひ一言ご意見をっていうところは実際できなかったです。ね、一方的なんでね、今日はね。ただ、そんな話をしてくれたら、僕自身もそれを参考にして自分の仕事を見直せるよね。ありがとう。これが乗せる対話です。あなたが言ってくれた意見、あるいは発見してくれた見つける対話によって、僕はありがとう、乗せてるんですね。っていう流れになってまして、このように合わせる対話、掴む対話、生かす対話、前半戦。そしてそれを重ねる対話、見つける対話、乗せる対話。この順番で話すと、どうでしょう？少しだけ対話してるように聞こえませんでした？結局この媒体はね、一方向なんだけれども、少なくともプレップのように自分一人で根拠を話して説得している感じとはちょっと違うと思うんですね。実はこれがリピートされる講師の対話術、今回のを成しているとこなんです。この構成には秘密があります。前半の熱い対話ではあることを狙っていて、後半の神の対話ではまた別の効果を狙ってるんですね。定例セミナーではこの熱い神の対話の秘密を紐解きながら、あなたがうまく活用できるように、あなたの研修やセミナーでうまく活用してリピートされる講師になれるように一緒に勉強していきたいと思います。それではご期待ください。一緒に学んでいきましょう。ありがとうございました。